いやね、鼻毛が出てなかったか不安なんですよ。
は？いつ？
この前のね、お店の方でさ、忘年会的なやつをやってくれたっていう話あったじゃないですか。その時のことなんですけど。
マスクしてたんちゃう？
いや、ほら、一応飲み会。
飲食する
時。そう。いや、あとほんであれなんですよ、注意というか聞いてる皆さんになんですけど、うん、一応今回さ久しぶりにタイトルがついてるわけですよ。マダマーケット大阪2022に出店してきた。
ほんまや。
だこの話をさちょっと期待して、もしね聞きに来てくださってる方がいらっしゃったらなんですけど、うん、この本題に関しては30分後、うん、下手したら1時間後ぐらいになる可能性がありますので、はい、その点ご了承いただければと、
はい
はい、
タイトル先
いう話で、いやこの話はするから、まあ、この話はするんだけど
産業で
産業じゃなくてね、ちゃんとするのはしますけどね、まあ、それまでにっていう話があるので、はい、はい、で、まあ、鼻毛が出てなかったか不安なんですけど、いやでね、普段マスクをずっとしとるじゃないですか。
油断してると。
そうで思ってはいたのよ。だから、うん、今日はマスクを外すから、うん、長時間ね、うん、これ気をつけねばならんと。
バカボンのパパになったつもりで、
うん、だからさ、カバンに鼻毛切りも忍ばして始まるまでにちゃんとチェックしてって思ってたんだけど、
忘れてたわけやな。
忘れてたわけですよ。
鼻毛の話題から始まるラジオやだな
、うん、
それよりはヒゲを剃れ。
いやだからヒゲはちゃんと剃ったの。ヒゲはちゃんと剃ったけど、そっち忘れてて、うん、だから断るごとにすぐマスクしてね、
うん、
すごい鼻を気にしてたんですけど、
トイレ行ってチェックしたらよかったよ。鏡あるん
だ
から。
いやこれね、まあ、あさとさんに怒られるかもしれないんですけど、
怒る言語って、うん、
体質的に鼻毛が出やすいですよ。
そんな体質聞いたことない。
いやだからさ、髪質ってあるじゃない。
鼻毛の癖がすごいわけやな
そう鼻毛の質的に外に出やすいのよ。ふーんって、
燃やそう
鼻毛を。
そう
全部
毎朝こう鼻の下でライターをか
カチッ。いや燃やさんでええやで、なかったらなかったで困るものなのよ鼻毛ってさ。
まあそうだねカチッ。
いや燃やしたらなくなるんすか。チリチリになるだけであるんじゃないの。
わかんない
分かんないけど
分かんないけど
そう、いやだから私生活というかね、
うん、
家でよく鼻毛出てるよって言うじゃないですか、あんさんが。
鼻毛って
言うじゃないですか。
言う。
だからそういうことなんですよ、
うん、
だから体質的に出やすいんですよ。
燃やしに行ったらいいんかなカチカチカチカチカチって
火花で、うん、いやもうそれさ、なんかそういう拷問があるかもしれないね。
ああ、
うん、
あるかもしれないね。
鼻毛燃やす拷問。
鼻の穴を燃やす拷問。
鼻の穴を燃やす拷問。つらいな。その一瞬はまだあれだとしても、その後すげえ辛そうだよね。
粘膜がやけどしてるわけだからね。
うん、
毎朝。
ああ、うわ、毎朝。
毎朝。
毎朝焼く。
毎朝焼く。
毎朝焼くの。それ
すごいな。鼻の穴の拷問の話したらスプーンで発が飛んできたよ、
うんうん、みんな拷問の話期待してるのかもしれないね。
マジか、
うん、
最近そんな別にひどいこと考えてないから。
あ、そうですか、
うん
うん、
いやこれも別にひどいことだと思ってないので
マリアさ、鼻毛燃やすのはお前の
ため。鼻の穴を燃やすのは
鼻の穴を燃やすのはおめえのためにやってるんだと。
そう
別にこれは虐待でも何でもない、拷問でも何でもないと。
毛根焼き切ろうみたいな
今まあ永久脱毛みたいな話ありますけど、
そう
、うん、そんなの行く必要はねえと。
焼きゃいいんだ
焼きゃなんとかなるって
焼き旗農業後でよく生えちゃう。
いやいや、あれはさ、その土が死ぬんでしょ多分、焼き畑って。
え、雑草が燃える、え、
あれ違うのかな、あんまり良くないって言うじゃない。
知らねえ、
はい、
という、うん、はい、専門家の監修にのもと安全に
安全に鼻の穴を燃やしてますって
もうやだよ、鼻の穴の話やめよう、
はい、いや、まあ、ということでね、この前うちのお店で、常連の皆さんで忘年会をしていただきまして。
年忘れた？
年を忘れた、なのさ、年を忘れるって何なの、忘年会って言うけどさ、一応
さ、昔大学のサークルのメンバーでやった時は年忘れ大会って言って0次会から4次会ぐらいまでやってたけど、
はあ、学生やな、ね、まあ別に忘年会だから年を忘れなきゃいけないってわけじゃないと思うんですけど、
その年にあった嫌なことを忘れたらいいんじゃないの。
ああそうか、無理やな。
無理か。
嫌なことを忘れられる人生ではない。あ、人間ではない。
の親子
あ、まあ、全部焼いたら解決すると。
そうそうそう、もやしは全部終わる
もうそれ火葬場の話になってない
そうだね、
うん、いや、まあということで忘年会していただけましてね、
はい、
何度かその貸し切りのご予約っていうのはいただいてたんですよ。これボードゲームスペースの話ね、
うん
うん、2階ボードゲームスペースで3階が今一応マダミススペースで
やってます。マダミス優先スペース、
優先スペースで、まあ、やってますけど、まあ、その2階をねボードゲームスペースの貸し切り予約って何回か過去にもあったんだけど、
う
ん、まあ、いわゆる団体さんというか、
うん
うん、その声掛け合って集まってやろうぜっていうよりかは、まあ、1個の団体さんが貸し切りでやりたいですって言って貸し切ってくれるみたいな、
クローズド的な。
あ、そうそうそうそう、そんな感じだったんだけど、まあ、今回その初めてその常連さんのね、
うん、
声掛けでこういうのやりませんかっていうので企画してもらって、で、まあ、ニーズ集めてもらってというか、うんうん、まあ、うちによく来ていただいてるお客さん、
うん、
どうしてその集まって、
うん、
まあ、酒飲みながらちょっとゲームしましょうみたいな、
うん、
会をしてもらったって感じなんですけど、
うん、
こういうのがまあ初めてだったからさ、
うん
うん、なんかその普段ゲームをでしか同席しない皆さ
ん
が、
うん
うん、まあ、そのなんか普通の話をするというかね、
うんうん
うん、っていう場がまあまあ今までなかったから、まあみんなやっぱ新鮮だったみたいなね話で、
うんうんうん、
非常にまあ盛り上がってよかったかなっていう、ところだったんですけど、総勢でだから23名さんかな、
まあ、入れ替わり
立ち替わり、入れ替わり立ち替わりで、はい、まあ、来ていただきまして、でその日は、一応ね朝10時スタートだったんですよ
朝10時からお酒飲む、
お酒飲める。で、参加者のお一人は朝8時から飲んでたらしいんだけど、
アルコールとともに来店、
そうそうそう、一人ゼロ次会をやってたっていうっていうので、まあでも俺は10時からは3階の方で、マダミスの予定があったから、うん、まあ、そっちに参加してて、でそっちが一応3時終わり15時終わりの予定だったから、
うん、
そっちそれから下に来て、
うん、
で3階は3階でマダミス終わってからタコパをやるっていう、
うん
うん、
部屋の貸し切り、
そうそう、そこはマダミスのお客さんの方でだったから、
うん、
まあ、ちょうどじゃあ俺も行ったり来たりで行けるなみたいな、
いいとこ取り、
そうそうそう、できるなって話で、
たこ焼きなんか長らくしてない、
まあ、家にたこ焼き器がないからね。
そう、今珍しくないんだよね、ずっとね、
大阪民なのにね、
ね、
ね、
欲しい。
いやでも、いや、まあそれはまたねちょっと考えましょう。
2人でやるとどえらい量を作るからな。
そうなのよね。いやさ、それね、一応だからレンタルスペースとしてもさ、
うん、
やっていこうっていう話があって、
うん、
じゃあやっぱタコパ需要があるわけですよ、レンタルスペースに。
ご家庭にたこ焼き器のない皆さんのために、
っていうか、まあ、ご家庭で集まるのが、まあ、ちょっとはばかられる場合もあるじゃない。
そうだね、
うん、 っていうのでやっぱレンタルスペースにたこ焼き器置いてるところとかも結構あるわけよ、
うん、
だからまあ、じゃあこれを機会にうちも、まあ、そんな高いもんじゃないし、
うん、
まあ、あの備品でたこ焼き器置きましょうって言って、うん、で24個同時に焼けるやつ
少な
って思うやん。
でも、
うん、
お店とかで売ってるやつって6個1筆やん。
そう、
だから4筆、
うん、
え、少な
少なって思うやん、
うん、
で、3時からさタコパがやってて、まあ、そっちはもうそっちお任せして、
うん、
また良きタイミングで上に上がりますね。で、まあ、2階の方はさ5時間ぐらいその俺はいてなかったわけやからさ、ほとんどだからまあちょっとゆっくり2階でやって、まあ、ある程度したら3階に上がろうと思ったらさ、うん、もう2時間するかしないかぐらいで、
うん、
まあ、準備から含めてね、
うん、
もうそろそろ最後焼くんすけどって言われて、
うん、
え、もうってなってさ、
胃袋赤ちゃんじゃんと
思ったよ。で、そんなにすぐかってまあちょっとなって、うん、あ、じゃあまたちょっと降り見てすぐ上がりますって言って、うん、まあちょっと焼いてもろって、
うん、
すまへんなって言ってちょっと食べさせてもろってで、まあちょっといろいろそこでも話したりしてやったんやけど、
昔家にあったそのたこ焼きプレート付きのホットプレートが家にあったわけですけど、
はいはいはいはい、
あれ1回で33個ぐらい
焼けた、
うん、まあ、でも最近だったらちょっと大きいんかな、一穴。
そうでもなかった。
あ、そうでもなかった。
うん、印象としては。
あ、そうなの。
うん、
へ
え。でやっぱまあなんか10個12個ぐらいお一人食べると、
うん、
もう結構お腹いっぱいということらしくてですね。
ええ。
だからさ、調理器具もその一応揃えましたやん、100均でやけどさ。
あ、まあ最低限ね、
最低限そのボールと、
うん、
かき混ぜるやつと、うん、注ぐやつとみたいな、うん、でタコパの人数が、まあ、4人、
うん、
4人、そう4人で俺入れて5人やったのよ、
うん、
で5人でこのボールの大きさって足りるんかなっていう不安で仕方がなかったけど、
うん、
まあまあ生地あれやったらもう一回ちょっと作り直してもろってぐらいで、
うん、
全然余裕やったみたい。
へえ。たこ焼き以外も食べたかったん？
うん、
たこ焼きオンリー？
オンリー。
なんか違う生物なんじゃない、うん、
だ生物から違うと、
うん、拳2つぐらいしかいいの大きさ。いや、拳2つって結構な大きさじゃない？あれ、
いや、まあまあ拳2つやったらたこ焼き12個だからもう満杯ですよ。
わしらどんないいのサイズしてんの？
いや、まあそりゃね、
そりゃ
そりゃねっていう。でさ、
胃袋寸胴サイズ
いや、寸胴よりは小さい、さすがにね。
ああ
、さすがにね。我々フードファイター並みに食うわけじゃないからさ。
そうだね、
うん、常識の範囲内で大食いなだけだから。
そうよ、そうよ、
そうそうそうそう、
うん、
そう、これね、常識の範囲内で大食いなだけなの
よ。大食いかな、普通普通。
食べ放題2時間食べ続けるってことは普通の人はしないらしい。
はい、
うん、っていうようなねことをそのタコバーの時にも話をしたんですけど、いや不安だったんですよ、足りるかどうかみたいな。だからそしたらお一人の方がさ、いやそれはポテト L3 つ食う人にはそうでしょうよって言われてさあ、ラジオ聞かれていたと思って、
やだ恥ずかしい
で、まあ常連のというかね、よく来ていただいてる、
うん、
その仲良くしていただいてるお客さんなんですけど、いつも聞いてるのはその中のお一人の方 で、うん、でその人がなんか今店長こうらしいよっていうのをそのもうお二人に伝える役目をしてるらしくて、
筒抜け。
そうだから、このラジオで話したことはその人に伝わって、あとのお二人にはその人から伝わるというシステムになってる。
店長鼻毛気にしてるらしいよっていう
っていうのがまた伝わるらしい。
恥ずかしいもうちょっと話す内容考えたかんだ。
だからね、ないのよ。
ないのか。
ああ、ないのよ。まあそういうラジオだからさ。
いやだな。
ああ、最近あった話をするラジオなんで。
とあるボードゲーマーの生活。
生活。
セキララ。
ていう話。いやで、その日がさ、うん、上でその3階でねやってたマーダーミステリーがめちゃめちゃ、まあ、こうズシーンっていう話だったのよ、
うんうん
うん、ズシーンっていう。だから空気感がさ2階と全然違ってさ、
うん、お通夜状態
いやお通夜っていうとちょっと違うんだけど、そのこう悩ましいというかね、
言動ポーズになっちゃうやつ。
あ、そうそうそうそう、言動ポーズにずっとなるまだミスだったわけですよ、うん、で、まあ、休憩になったタイミングで、うん、まあ、2階に降りるわけですよね、まあ、ちょっと様子どうかなってなったら、うんうん、もうこう割とみんな出来上がってるわけよ。
2時間ぐらいで。
さあだっていや普通だ、2時間さ宴会あったらさ、もう宴も竹縄の時間ですよ、2時間って。
まあね、
うん、まあそりゃそうって話でさ、うん、だまあ2階はウェーイってやってるところで、上が言動ポーズなわけよ、うん、そこ俺行ったり来たりしてるからさ、
心が風邪ひいてる、
うん、
テンション差で
テンション差で、まあ、どえらいちょっと日だったなっていうね、うん、感じですけど、まあでも皆さん楽しんでもらえたみたいで、
あ、よかった、
よかったなっていう、ところでございます。
わいもタコパしたい。
タコパね。
タコパっていうかたこ焼き食べたい。
うん、いやまあ、
そう、粉にまみれたタコをソース味で食べたい。
そう、別にタコ入ってなくてもいいからね。
タコ入ってるのが食べたいんじゃ。
あ、そうですか。ウインナーじゃダメですか。
ウインナーは、
うん、
たまにあってもいいけど、たこ焼きはタコを食べるんじゃ。
タコがないとダメですか。
粉に溺れたタコ食べたい。
はい。じゃあまあ一応上にねタコ焼き器あるので。
一人タコパしとる。
イエーイ。それもタコパとは言わないよね。
なんでや、一人パーティー当たっていいじゃん。
いや、そうですか。はい。うん、まあということまあまあまあありまして、
はい。
はい、そのまあ忘年会的なねこと、あ、そうで、そのお客さんが企画してくれたって言ってたじゃない、
うん、
でも残念ながらその企画したお客さん自体はコロナで来れなくて
悲しい。
なんで、まあ、またやりましょうっていう話になってるんで、
ね、ね、
はい、まあ皆さん次回ご期待くださいと。何人かはもう記憶がなかったらしいですけど、はい、
もう忘年会も新年会もしてないな、なんかね。
まあね、
ね、
まあ、コロナもありましたし、ありましたしっていうか、まあ現在進行形でありますけど、
そうそうそう、
うん、
まあ、昔はねちょいちょいやってたけど、なかなかみんな疎遠になったので、
まあ、疎遠になったっていうか、そのお店を開いたことでさ、うん、まあ、今までそのゲーム会ってうちの自宅でやってたのがなくなっちゃったから、うん、まあ、なかなか集まる機会もね、
時間も合わへんしね
っていうことになってきましたからね。
わしはずっと忘年会をしてない数年、
はい、
う、
前のね職場はあったけどね、
そうそう、
今の職場はないもんね、
今うん、仕事だけの関係やから。
ビジネスパートナーだけで。
そう、ビジネスパートナーやから、
はい、
ほんまクリスマスのプレゼントは1週間前には終わらしといて。皆さん、
どういうことですか。
25日にまだクリスマスの放送できるって聞いてくるのやめてほしい。いや、あるんでやりますけど、みたいな。無茶な包みを頼まれるし。
例えば、
コミック19冊をひとまとめの放送でとか。大体みんなだ、簡単でいいから包んでって言ってくるんだけど、
うん、
お客さんの言う簡単はこっちの簡単ではない。
あ、そうね、
簡単に包めるものはないんだ。袋に入れるしかないんだよ。袋ないのでうちはね。
だから別に中身が見えててもいいなら簡単に包みますけどみたいな。
多分お客さんの言ってる簡単ってさ、うん、のしみたいな感じで巻いとくだけでも許されると思うねんけど、
うんうんうん、
こっちはそういう感じではやんねえんだわみたいな。ちゃんと放送しますんでみたいな。
それしか業務上できないと、
うん、まあ見た目もねあれやし、
まあまあね。でもコミック19冊にさのしついてたら笑ってしまうよな。
まあね、
うん、それはそれで面白そうやけどね、うん、
いやまたコミックがさ数冊でどうたらとかはまだいいんやけどさ、
うん、
自動書の全部サイズ違いをさ一つにまとめてって、うん、まあつらいよ、四角ちゃうし。
あ、自動書ってね。、うん、
丸かったり雲型やったり半円やったり
、はい、
重かったりもうじゃあ嫌だって
まあお客さんのね言うことはね、まあ、
なるべく叶えてやりたいと思ってから
、はい、まあじゃあということで、始めていきましょうかね。はい、じゃあやっていきましょう。よろずや楽団のそれなりな日々。日本のボードゲームと、マーダーミステリーなどその他の趣味についてもお話しするそれなりなラジオ番組です。話しては私三条馬聡とな
んかいろいろ食べたいものあるけどとりあえず今はチーズが食べたいと思います。
はい、というわけで始まりましたよろずや楽団のそれなりな日々第147回でございます。
カンペでは146になってんで
147回です。
はい、
はい、
本当に
大丈夫です。
チーズ食べたい。
はい、佐藤さんはチーズ好きですからね。
うん、カマンベールチーズを両手に持って食べたい。うん、
食べたらええと思いますけど
塩分取りすぎや。
まあ佐藤さん塩分気にする
よね。一応ね、年だからね
現実的な話。
私が塩気にしないと三条さんもっと気にしないからね。
うん、うん、まあね、俺塩分気にしないですからね。はい、ということで、まあ、チーズが大好きですけれども、うん、最近ハマってるチーズとかあるんですか？
ハマってるチーズ、
はい、
ハマってるチーズはないけど、
うん、
家にさちょっと前に買ったクリームチーズのでっかい塊があったやん。
うん、ああ、ありますな。はい、
あれ開けたからさ、うん、使ってかなあかんなと思ってどうしよっかなってペロペロするわけにもいかんしなと思って、
うん、
一人で家ご飯食べるときに、うん、リゾットするときにちょっと入れてる。粉チーズがもうちょうどなかったし、
はいはいはい、
美味しい。
良かったですやん。
以上。
はい、クリームチーズで、うん、カルボナーラを作ろうっていうので、うん、クリームチーズ買ったんですけど、
うん、
どうしてもさコスパを気にしてしまうので、
うん、
ちっちゃいクリームチーズ小分けのやつとかじゃなくて、
うん、
でっけえバターみたいな塊買っちゃったんだよね
、
うん、これが一番グラムあたりが安かったっていうので、
あとの使い勝手を考えてほしいね。
うん、まあ使うやろ、賞味期限長いしと思って。
いや開けたら早く食べましょうね、食べちゃうい
やまあそうなんですけどね、
うん、
まあでも有効活用してもらってるなら良かったですよ。
うん、
うん、
あとまだ残ってるので、
はい、またまあねカルボナーラをねちょっとするのもはばかられる体型になってきましましたけれども。
そうね、
はい、
別に私が食べる分作ってくれてもいいし
そうですね、
はい、
はい、私は食べれないかもしれないけれどもと、はい、いうことで、コメントの方もいただいておりまして、ちょっと見てみましょうか。
スプーンの方、はい、ちょっとスプーンの方読んで。
なんでですか？
口のな、はい、口内炎がちょうど当たっていた
り。あ、そうですか。
食べるとこの間思い切り噛んだところがな、
うん、体調が最悪の状態であると。
そうそう、はい、もう死んじゃう、
はい、ということで、日野のりさんから、こんばんは、強く聞こえますよということで、はい、いつもありがとうございます。
ジ
ュースターさんが、こんばんはですということで、プーさんもこんばんはですと。
こんばんは。
ジュースターさんとプーさん、と、ドボルさんから、発音いただきました。ありがとうございます。で YouTube の方が
シーナーさんがこんばんは。
あ、こんばんはです、
大輔さんが鼻毛を燃やすとかなりの時間毛の焦げた匂いがし続けるんやで、かっこ経験談。そりゃ直近で毛を燃やしてるやんね
それはまあそうですね。で経験談ってことは
何やろ、なんか火を覗き込んだとかでこうしたから、
ああ、それかそういう拷問をやっぱ受けはったのか。
ああ、上級者
上級者拷問を受けることに上級も下級もない気がしますけどね。はい、
しゅうちゃんが「疎遠キャナシー」って
「ん？キャナシー」
「キャナシー」
ああ疎遠ね、疎遠ね、
寂しいね。
ああ、そうですね。
しゅうちゃんが外装六角柱箱、六角柱の形の箱のルービックキューブプレゼント放送してと言われた時絶望したって。わかるわかる、どうしようってなる。
それは六角柱、 だから
六角形の
ルービックキューブ、
うん、
あのもう中の入ってるルービックキューブがどの形かは知らんけど、
はいはいはい、
だから外の箱がおしゃれな感じで六角柱なんでしょ、
うん
うん、どうしようね、
うん、
いやまあそういうのを包める人もおるんやけど、
うん、
その百貨店とかやとね、
はいはいはい、
ラッピングのプロがいらっしゃるんやけど、
はいはいはい、
そんな本屋さんにはいないので
まあね、あんまりプレゼント放送を常にする仕事じゃないもんね、
うん、技術量取ればいいのにっていつも思う。
ああ放送量ね、
ああ
でも技術量を取ったらもっと綺麗にしなきゃいけないみたいな感じになるじゃない。
あとはもう普通に紙代取っていいと思う。
あ紙代はね
うち無料サービスなので、
はい、まあ放送次第はそれはねかかってるんでね。ああ
知ってる本屋さんはちょっと前から有料になってた、
うん、
それでいい、
うん、それがいい、
うん、それでいい。だもうだってプレゼント放送簡単でいいからって言うんだったらもうすぐそこの100均で放送して売ってるから好きなの買ってきて好きに包みやと思うさんさんが思うように簡単に包みた、うん、包んだよろしいやんと思う。
ああじゃ あ, あの放送紙だけ一緒に入れときますねって言って、
まあ、それは したらあかんねんけど。
それはダメなんですか。
ああああサービスでつけるっていうだけの話だから。
ああ
いやでもあのそのさっき言ってた自動書のさ、
うん、
四角じゃないやつもうでも包むときいけそうやったら四角に見立てて包んでなんとかごまかしたりとかするのね、
うんうんうん、
六角柱は厳しいなどんな厚みがあるか知らんけど、
どう、
お疲れ様ですわかるよ
同業者の
絶望
絶望感
絶望感
なぜ俺の時に言うんだ、
そうなぜ自分の店はプレゼント放送紙放送なんだって、袋にしろよって。
ああそうか、
袋やったらあれどんな形でもあれで、
そうはそう、ね、
上リボンつけるだけだから、
はいはいはいはい、
って思う。
なんかこの前テレビでクリスマスツリーの上に置いとくのが流行りみたいなありましたけど、その放送もいらないしみたいな。
そんなそういうパーティーしはるとかだけあって、
せやな、
うん、はい、椎名さんがチーズ
かける
小なり、
あ小なり、あ大なり
ズチーズにふわっとズチーズというのを新発見しました。どういうことだってばよ。
なんかふわっとしたズーチーズ。
じゃあふわっとっていうお菓子があるの、岩塚製菓の。
あそうなの、
美味しいよ。
あそうなのね。
そうそう、
最近岩塚製菓さん推してますね。
ああ、うん、だって万歳三章が、
うん、
そうあれちゃんとシーズンごとでパッケージのイラスト変わってるから、
うん、
あの高放送の方ね、
うん、
まあ、ね、最高やで。
あさとさん一推しの
三章、三章のお菓子、
はい、万歳三章、
万歳三章、
はい、皆さん見かけたらぜひ
これからも推していきます、
はい。いやでさ、この前の忘年会のね、
うん、
その話でさ、その持ち込みでみんな持ってきてくれはったわけだけど、そのスナック菓子とか、
うん、
割とラジオをみんな聞いてるかもしれないなっていうのがさ、
うん、
万歳参照率が高かったんだよね
、
うん、
何も言わずにそっと出されたん？
いやもうだって、前半は俺いなかったからさ、だからここ持ち込み置き場にしますんでって言って、まあ、伝えて、うん、もう上上がって、でそしてもう降りてきたら山のようにお菓子が積まれててさ、
うんうん、
でその中見たら万歳三章多いなってなって
みんな食べてんのかな。
食べてる、どういうこと。
だから、
うん、
その忘年会やしライトアンドギークやからこれ買っていくか、うん、でその時だけ買ってきたのか、
うんうんうん、
食べてて美味しいと思ったからまた買ってきてくれたのかって変わってくるやん。
ああなるほどね、確かにね、貢献度が違いますよね。
そうそうそう、
はい、まあ皆さん定期的に食べてあげてくださいと。
山椒美味しい
山椒美味しいはまた違うような気がするけど、
万歳山椒美味しい、
うん、はい、まあ、麻人さん山椒自体も好きですからね。
うん、
何にでも山椒かける。
何にでもかけない親子丼には山椒派。
ああ味噌汁にも山椒
かけないよ礼儀に言う。あでも天ぷらは山椒かけるの好きかも。
ああなるほどね。
だから柏天とかタコ天とか、
はいはいはい、
うん、山椒山椒で
タコ天な、タコ天長らく食うてないな、
うん、
タコ天いいですね。
あはいはい、
タコ焼きもいいけど、
あとうなぎほらうな重
的
な、あの甘辛いタレに山椒好き、
はい、うなぎも何でも食うてないですな。
そうね、
うなぎに山椒、いやまあそれは好みなんでね、はい、
多分親子丼とかうなぎのやつは甘いだけが多分飽きんねやと思うね。
ははははは
あ、そこに最初のピリッとしたやつが欲しいみたいな、
うんうんうん、
ですよ、
はい、あということで、
はい、
まあ、皆さん万歳三唱よろしくお願いしますはい、いうことでじゃあね、まあ、そろそろ本題の方にね、
うん、
行こうかと、はい、まあ、今日そうそうコメントがね、いつもより少ない感じなのはあれかな、みんな
ロハン先生見
てみて、
しゃあない、
それはもうロハン先生があったら仕方がない
よ、ね、仕方がない、それは、はい、1年に1回1回じゃないんやけど今日は明日
あの岸辺露伴は動かない
そう
っていう、あれはドラマ、
ドラマ、
ドラマになる、ね、
仕方ないよ、
そうです、ね、
あれ素晴らしい実写だよ、はい、
そうですかこの話をしたらもう何人か抜けてる可能性もあるからね、
あそうだね、
はい、あそうだったみたいなね、はい、
録画できてるかな
はい、ということでじゃあね、まあ、あの本題の方にねちょっと移っていこうかなと思うんですけども、今日はタイトルにもしております通り、マダマーケット大阪2022に出展してきましたよっていう話でございます。
マダマーケットとは、
はい、マダマーケットとはですね、あの概要がホームページに載ってましたんで、
うん、
まあ、それをそのまま、引用してきた感じなんですけども、
うん、
そうか、一昨年、一昨年だ2020年に、
うん、
ゲームマーケット大阪が中止になりましたよと。
2020年やったっけ
2020年の大阪も、
あ、そうかそうか、そうだね、2020年の大阪やね、
うん、中止、
うちらも参加できんかったんだもんな、
うん、にそうなって、
うん、
だからそう、だからうちが2019年の12月オープンだから、
そう
そうそうそう、2020年のゲームマーケット大阪が中止になった時に、
うん、
大阪のマーダーミステリー好きが集まってゲームまで販売予定だったあのマーダーミステリーを集めてイベントにしようっていうのが、ことの発端であると。
流行り始めた頃やったもんね、
マーダーミステリーがね、うんうん、だから、
だから作品量も多いんじゃないのっていう話をしてた時やもんね。
だからそうそう、ゲームまでもマーダーミステリーのやつがちょっと増えてきてるかなみたいな話をしてたと思う。うちの店ができた時にちょうど専門店さんが
ポツポ
ツ、あのうちの店のオープンのちょっと前とかにラビットホールさんがオープンしてみたいな、うんうん、時期だったので、
うん、
まあ、まさにこうマーダーミステリーもこれからみたいなね、
うん、
ところで
出花をくじかれてたわけですよね。
そうですね、はい、で、じゃあ、まあ、そのマーダーミステリーだけを集めて、イベントにしましょうっていうことで始まったのが、マーダーミステリーマーケット。
あ、でもその規模は知らんけどさ、私は、
うん
うん、ゲームマーケットの中のマーダーミステリーよりは、うん、まあ、マーダーミス特化でちょうど良かったんじゃないのとも思うよね、
うんうんうんうん、
機会としては。
まあでもあの今もさ、ゲームマーケットは東京でやってるじゃない
、うん、
でもそこでもマーダーミステリーの販売とかはやっぱあるわ ね、
うん、
あるけど、
でもまあゲームマーケットの中に入っちゃうとさ、
うん、
ちょっと埋もれてしまう感あるやん、
まあ、
勢力があったとしても、
ね、はいはいはい、だからまあボードゲームもやりつつマーダーミステリーもやる人しか、まあ、なかなかゲームまではね来ないだろうっていうのももちろんあるしね。で、まあ、そういう事情があって始まったマーダーミステリーマーケット、まあ、略してマダマーケット、
うん、
で、2021年に、だから去年か、
うん、
去年もその大盛況だったんで、まあ、今年もやりましょうということで、
うんうん、
今回ね、企画していただいたわけなんですけど、
じゃあ今回が第3回、
第3回になるのかな、
うんうん、
で、2022年、
うん、
だから今年の、その開催コンセプトっていうのが、
うん、
まあ、発表されててというか決まってて、
うん、
現状ね、今の現状をそのマーダーミステリーは店舗作品と、
うん、
オンライン作品とパッケージ作品の3つに大きく分類されてると、
うん、
まあ、これ以外あるかって言われたら、まあ、確かにない気はするんだけど、で、うん、特にこの、まあ、コロナ禍の中で、
うん、
オンラインのマーダーミステリーがまあ非常に数が多くなってて、う
ん、まあ、敷居はぐっと下がったもんね、
うん、で、制作だから作る人もデータだけで作れるから、
うん、
実際のものを用意しなくていいから、まあ、作りやすいっていうのも当然ある、
うん、
で、 いわゆるそのオフライン、うん、だから対面でやるやつになると、うん、データは絶対いるわけよね、うん、データは絶対いるプラス物も作らないといけないから作るのが、単純に増えちゃうので、うん、まあまあデータだけでいいっていうのは作りやすいよねっていう話ですよね。でその手軽さが、まあ、相まって今爆発的に人口は増えてる、うん、っていうのがある、その中で、自分も作品を作りたいだったり、まあ、作ったっていう人が多くなってきてるから、今回の今年のコンセプトとしては、まだ見ぬ作品の発掘ができたらなっていうことでそういう、テーマで、今年はされましたよと、いう形になっております。
フリスクをチャージする、
はい、ということでね、私が説明をしている、間、ね、フリスクを探されてたあさとさんですが、
今フリスク買うんだよ。小さいでかい、
これしかないの、この三角形のでけえやつしか
分からん、
はい、
ね、でかいし
ということですね。はい、
失礼しました。
フリスクを決められてますけれども、
イエーフリスク、
はい、で、まあ、今回のコンセプトとしてまだ見ぬ作品の発掘っていうことで、パッケージ作品の販売をメインにイベントを行いますよっていうことではあったらしいんですよね。
パッケージがメインなの？
だから販売のブースが結構多かった、
うん、どれぐらい？
10ちょっとぐらいあったのかな。
うん、
うん、で、まあ、ちなみにその去年ね2021のコンセプトは、うん、オンライン公演が多いのでオフライン公演の魅力を伝えようみたいな、
あ、なるほどね、
うん、ことだったんだけど、今回はまだ見ぬ作品の発掘ということで、うんうん、まあ今日、まあ、何年だろう、そのまあ2020年とかは特にだけど、うん、そのマーダーミステリーの作品の数自体もそんなにやっぱ多くなかったから、うん、とりあえずその新作が出たら全部やる、
うん、
新作が出たらみんな飛びつくみたいな、うん、状況だったと思うけれども、うん、もう今やっぱもう作品の数も多いし、で、最近始めましたっていう人に関してはもう膨大な量があるわけよね、
うんうん、どれから手をつければ、
うん、でまあ、その作品をもう出社選択する時代にも当然だいぶ前からなっていると思うんだけども、その中でももうたくさんやってる人もいるし、うん、でもこんな作品知らなかったっていうのがまだまだ眠ってる、
うん、
ことも多いから、そういうところの出会いの場になればっていうことだったのかなと、
うん、
いうふうに思うし、であとあれね、その最近まだ見始めましたとか、まだそこまでやってないよっていう人にとってはもうどれがいいのか分かんないっていうこともあるから、
うん、
まあ、探す一助になればっていうこともあったのかなとは思う。
ボードゲームはさ、
うん、
一応プレイ人数とか、
うんうんうん、
ジャンルとか、
はいはいはい、
プレイ時間とか、
うんうん、
書いてあるけど、うん、まだミスは内容言われへんもんね。
そう、
ボードゲームはこれはこうこうこういうゲームで、うん、みたいな言えるけど、
そう、こういう人におすすめだよとかね、
うん、
だからそう、さっきも、まあ、ちょっとあったんだけどさ、その言動ポーズが多いマダミスだったらもうネタバレなんじゃないかっていうね。
そうそうそう、
そうだからちょっとドキドキはするんだけど、うん、まあでもまあまあまあそこぐらいまではいいかどうか、でも難しい話なんだよね。
どこまでがネタバレかの線引きって人によって違うしね、
うん、でさ、あさとさんもさよく言うけどさ、その映画の広告でさ、うん、ラストの大どんでん返しがとか、
そう、感動で泣きますとか、
で
それがもうネタバレやと思ってるから
っていうのがあるじゃない、
うん、
でだから作品をおすすめするときもさ、例えば丸々さんはこの作品好きだと思うよって言うと、それもネタバレなんじゃないかみたいなね。
うーん、どうやろうね。
だから私が好きっていうことはそういう傾向の作品なのかみたいなね、あるし、でも逆に、そういうところをちゃんと言わないと地雷みたいな話もあるし、
めんどくせえな、人に勧めるって大変なんだよね。
だからまあこれ、まあ、ネタバレをせずに進めるって、でどこまでがネタバレかって、まあ、難しい話だなとは思うんだけど、うん、まあ今回のそのまだマーケットに関しては、そう、作品の出会いの場になればっていうことでされてたと。で今回というか、そのマダマーケットをね、うん、その主催というか開かれてるのが、うん、あの大阪のマダミステリー専門店さん、うん、の長靴、これね間違えると怒られるやつですから、ね、
長靴さん
ね、うん、はい、長靴さん、が主催で、まあ、されてて、まあ、これに関してはさ、もうなんか感謝しかないというか、まあ、あのイベントするって まず大変じゃないですか、
うん
うん、で、あのこのイベント自体はさ、そのお客さんは参加料は基本無料なわけですよ。
入場料無料、
入場料無料は もちろんパッケージは買うからさ、あ、そう、それはあるし、うん、で、パッケージ以外でもそのマダミステリーの公演を遊ぶこともできて、うん、まあ、その有料のやつもあれば無料のやつもあるっていうことだったんだけども、うん、あの有料公演に関してはそのイコールそれの売り上げが全部長靴さんに入るかっていったらそういうシステムでもなかったし、うん、あのなんでこのイベント自体でその利益は出てないというか、
すごいね、
まあ、多分その支出、うん、あの出してる方が大きいだろうなって、その労力も考えるとさ、うん、非常に、イベントをするにあたってイベントでのプラス収益っていうのは、うん、まあ、もちろんない状態でされてて、まあ、それでもそのいろんなそのこと考えてさ、うん、まあ、ダミステリーの、まあ、一応発展というか盛り上げようっていうところのために、まあ、動いてくださってるっていうのはもうありがたい話ですよ、
うん
うん、で、まあ、我々はもうそれに乗っかってるだけだからさ、うん、っていうところでね、まあ、まあ、長靴さんには感謝しかないと、まあ、当然この広いというか長い視野を見てば、まあ、プラスがあるから多分やってはるとは思うんだけれども、うんうん、まあ、それだけじゃなくてねっていうところでやっぱ出ていくものも多かったと思うし、うん、ありがたい話だなということで、そう、あの参加してるさ、その制作者の人と、うん、まあ、ちらっとだけ話をした時にさ、その、まあ、関西、
うん、
の話に限定っていうことでもないと思うんだけど、やっぱりマーダーミステリー、そのコロナがあってで、これからっていうところで、まあ、出花くじかれかっていう話あったけど、そのマダミステリー業界を救ったのはもう間違いなく長靴さんだよ。
長靴さん、
長靴、これね、なんでだろう、普段はねちゃんと長靴って言うんですよ、はい、普段はちゃんと長靴って言うんですよ。配信してるからちょっとね緊張があってかもしれないですね。
緊張、
はいはい、まあ、間違いなく、まあ、そのマダミス業界を救ったのは長靴さんだよねっていう話をしてて、まあ、もうそれはもう本当にそうだなと、うんうん、思うわけですよ。もともとさ、高槻で、うん、ボードゲームプラスマダミステリー店
で、ね、
でされてて、で梅田店を作って、今はそのマダミステリーは高槻の方はやめて梅田だけ、
うん、
だから梅田をマダミステリー専門店にして、高槻をボードゲーム専門店にしてっていう、うんうん、形でされててさ、でまあ、梅田店作って、で名古屋店も作って、
あ、名古屋もある、
名古屋もあるんですよ今。
お
で、まあ、あの他のお店さんの話になるけどさ、東京ではラビットホールさんが何店舗も展開されてて、
うん、
何店舗もっていうとあれかな、うん、で、まあ、大阪にも重装店ができて、
うん、
で新宿人事さんがあり、大阪人事さんがありみたいな、だからマダミス専門店さんがさ結構お店をね、いろんなところで展開されてて、これは儲かってるなと、まあ、正直思うわけですよね、
うん
うん、でも、まあ、うちの店でもさ、まあ、マダミステリー始めてっていうのが、うん、まあ、ラジオで何回か言ってるけど、オープンしてすぐうちが、まあ、コロナ禍にあって、
うん、
で、マダミステリーはそのオープン前からやってた、遊んではいたんだけど、
うん、
あの俺自身はね、
うん
うん、ああなるほど今こんなのがあるのかぐらいだったんだけど、狂気山脈でドハマりして、
うん、
帰国間の殺人事件、
うん、
で、沼に完全に落とされ、ズブーされて、で もっと遊びてえとなった時に遊べないと、うん、じゃあもううちの店でやれば俺も遊べるじゃないとというまあ不純な動機で、始めたところ、まあまあまあどんどんどんどんその深みにはまっていくというか
今肩まで使ってる？
肩まで使ってるでしょうね、うん、まあ、プレイヤーとしてのっていうか、まあ、お店としてそのなんだろうな、お客さんがやりてえと思ってることはなるべくやらしてやりてえと思ってるからよっていうスタンスでやってるから、うん、まだミスもっとやりたいですって言われたらじゃあやりましょう、ボードゲームやもうこういう企画やりたいですって言われたらじゃあやりましょうみたいな、
で回ってるから、それは一人しかいないんだよ大丈夫、
うん、まあそれがね、大変なことになってきてるっていうのはまあまあ一旦置いといて、うん、でだからまあ最初のスタートはまあ俺がやりてえで始めたけど、まあまあどんどんどんどんそのマダミステリーに深く関わっていくようになるにつれて、うん、まあ儲かるなと思ってたけど、入れば入るほどこれそんなでもねえなとはなってるよね。
あ、そうなの？
うん、そんなこれ簡単に稼げるもんじゃねえぞって。
まあ開催までの労力、まあ30万1人で準備とかいろいろやってるからっていうのもあるけど、
けどいやーこれはだから大変やなってなると、そのいっぱい展開されてる長靴さんとかラフィットホールさんとか、うん、やっぱすげえなとはなるわけよ、
うんうん、
だからまあいいや、その話は一旦ちょっと置いといて、まあだからそういうねすごいお店さんが、まあ、今回その主催で、まあ、されとると、いうことで、まあ、ありがとうございますという話でございますよ、はい、うん、で、まあ、今回、俺は初参加だったのよね、そのお客さんとしても、
うん、
出店側としても、
うん、
初めて行ったんですけど、まあ、ちょっと話にはいろいろ聞いてたけどさ、
うん、
ああなるほどこういう感じでやってんだなっていうのがまあまあ、分かってよかったなっていうのもあるんですが、
うん、
今回 の、 そのお客さんの数的には、まあ、大体その200人ぐらいだったみたい、
うん、
延べというか総数、そのパッケージ買いに来た人、聞いただけの人もいてるし、
うん、
講演に参加しただけの人ももちろんいてるし、まあ、そういうのを全部ひっくるめて多分200人ぐらいだったんじゃないかなっていう、話で、公民館だったんですよ場所が、
うん
うん、まあまあそれはもう会場ここですって言ってるから当然分かってたんだけど、うん、大阪の福島区の区民センター、
うん
うん、で、されてて、メイン会場がその学校の体育館みたいなところで、長机を並べて、だからまあボードゲームでいうところのゲームマーケットみたいな感じで物販のところがあって、で、その一角で無料公演の、テーブルがあるみたいなね、
うん、写真撮ってきてないの？
写真はね撮ってきてないんだね。
そういうとこやぞ。
はい、俺は俺で精一杯だったから。
終わってからでもできたろ
俺は俺で精一杯だったから。
私へのお土産話を用意しようという気が足りてないんじゃないですかね。
ああ、それはまあ後で話すけどさうちで制作したやつのテストプレイを持ってね、
うん、
今回参加してるわけじゃないですか、
うん、
まあ、その話で十分かなとは思ってたんですけど、
あ、
はい、これはまた怒られる案件なわけですね、はい、
三条場いつもそういうとこある。
そうですね、もうちょっと自分のことで精一杯だったからさ。
あ
そう、いやで、その無料公演がまあいくつかあって、
うん、
で、当日無料で会ってきた人たちが、これ遊びたいんですけどって言ったら、あ、じゃあちょっと番号札渡しますんで、
うん、
で、人数が揃ったらまたお声掛けしますね、
うん、
っていう感じで待機情報があって、
うん、
で、リクエストがあったやつは今これちょっと何人かいらっしゃいますけどどうですかって言ってスタッフの人が聞いて回って、
へ、
で人数集まったら成立で、じゃあ あちらの方で講演しますねっていう感じで、あ、なるほど、そういう感じでマッチングでやってるんだなみたいな で、ちょっと面白かったのが、うん、そのスタッフの控え室みたいなのが、
うん、
その区民センターの中にさ和室ってあるじゃない、
うん、あるね、
よくでその和室を借りて貼ってそこ、ここが控え室です、うん、で無料公演のその GM さんはそこで待機なのよ、
うん、
で
寝ちゃうな和室
何人か寝てはった
、はい、体力いるもんね。
そうそうそう、それはもう温存しとかなきゃいけないから。で宅が成立したらさご指名が入るわけよ。まるまるさんご指名が入りました。待機所に行って指名が入ったら分かりましたって言って会場に行くっていうね。
ちょっとおもろいな。
ちょっと面白いなと思って。まあまあそんな感じで。だからまあでもその今さ日本でその対面でマーダーミステリーを遊ぼうと思ったら、うん、もうかなり前からかどうかはまあまあ一旦置いといたとしても前段階からその話をしてスケジュールを合わせて準備して場所を押さえて、
うん、
でやらなきゃいけないわけじゃないですか、
うん、
でなんかフラッと行ってフラッと遊べるのってないから、
うん、
まあ、そういう意味ではなんかすごく貴重なイベントだなとも思ったのよ。で本当かどうか分かんないけどさ行ったことないから、
うん、
中国でバカ流行りしてるわけじゃないですか。
まだ流行ってんの？
多分ね、
うん、
いや知らないけれども、
うん、
一応中国から入ってきてみたいな、うん、元はイギリスでそれがアメリカに行って中国に行って中国で爆発的になって日本に来たみたいな。
でガラパゴスかすってそれ独自進化するでしょ。
独自
もうしてるのかな。
もうしてる気がするね。うん、だからこれもまたちょっとネタバレになるかもしれないんだけど、
うん、
グルペース兄さんの方で、
うん、
イギリスのだったかな、
うん、
でパッケージ化されてるそのマーダーミステリーがあったのよ、
うん、
でそれを、日本語訳で出してっていうのがあってやらせてもらったんだけどやっぱり日本と全然違ったもんね作りが。
うん、うん、ボードゲームのさ昔ドイツゲーム、
うんうんうん、
とさ、
うん、
まあ、フランスアメリカのゲームがバーって出始めて、
はいはいはいはい、
日本の作家さんも出始めてやっぱだいぶ違ったよ、
うんうん、はいはいはい、
あんな感じ。
あ、もっと違うかもしれない。うん、うん、まああんまり言うともうあれなので
そうだね、
うん、っていうのもあってまあまあガラスパゴス化してる可能性は非常に高い、
うん、
けれどもそうで中国のお店ってめちゃめちゃいっぱいあるらしくて、
うん、
でフラッと行ってフラッと遊べるらしいのよ。
へ
え。その日にそこでマッチングとかっていう話じゃなくて今日4人なんすけどって言ったらじゃあ4人だったらこれだけシナリオあるよってじゃあこれって言ったらカラオケ部屋みたいな感じで個室に案内されてじゃあはいどうぞっていうシステム。
基本 GM なしってこと
なんじゃないのかな。それかなんかすごく GM の負担が少ないやつなんじゃないかなっていう。
これもしかしたら向こうは GM が AI 化してるんかも
よ。あ、かもしれないからね。
かっけえ。
いやでこれはなんかもう人伝いに聞いた話で俺も直接見に行ったわけじゃないし、
ね、
うん、なんかそうらしいよっていうだけの話だから信憑性ないんだけど、うん、
おひれはひれ
おひ中国には専門店が10万店あるみたいなね。
本当に
みたいな、あるからまあこれはあんまりそうなのかなぐらいで聞いといてもらったらっていう話だけど、だからまあ日本でその日フラッと行ってフラッと遊べるってことがないからさ、
うん、
ほぼほぼ
ないね、
うん、だからそういうのはではまあめちゃめちゃ機会としてはすごくいい機会のイベントなのかなっていうふうには思った、
うん
うん、で、あとその今回ねその出店側として、うん、まあ、参加させてもらったわけなんですけど、うちで制作した、ね、オリジナルマダミス
三条馬さんが作ったやつ、
一応ゲームデザインと、シナリオは私、
はい、
そしてテキストはあさとさん。
何その責任ちゃんとお前も取れよ わしゃ言われた通り書いただけじゃけの
あ、まあそうねまあ一応そのクレジットはね、はい、テキストアサトになってますので、はい、
責任を負わされている
もう俺文章まで書く時間ないからお願いだから書いてくれないかっていうね、
本当無償で、
うん、無償で、はい、書いていただきまして、
11月12月入ってからあんまり休んだ記憶がないんだわ、だから
そうですね、はい、エロすんませんと、いうことなんですけど、まあ、それのテストプレイで今言ったわけなんですけど、
うん、
前回とか前々回、うん、でまあ、こんな感じだったよっていうのは、まあ、ちらっとはまあ聞いててさ、
うん、
で、そのさっきの大きい体育館みたいなスペースで無料公演っていうのも、その無料公演スペースで同時進行で何択もマーダーミステリーが回るわけよ、
うん、
だから個室じゃないのね、
うん、パーテーションかなんかで
で区切ってるだけで、で販売ブースと無料公演スペースがパーテーションで区切られてるだけで、その無料公演 の, テーブル自体は区切りがなかったのよ、
うん、
一空間だったのね、うん、で、今回テストプレイで、やらせてもらっては会議室だったんだけど、うん、2つ同時進行だったのよ、うん、だからまあ何畳ぐらいかな、12畳とかかな、
うん、
うん、多分そうかな、12畳14畳とかそれぐらいの会議室で、1個は、我々私のねテストプレイ、うん、GM やってるのと、でもう1本がニューメロスさんの、うん、テストプレイ、カブラギ探偵は探らない外伝っていうのをやってはったんだけど、だから1つの会議室個室の中で2本同時進行だったわけよ、
うん、
でなかなかそんなのないじゃない、
ないね、
うん、で大丈夫かなっていう不安は確かにあったんだけど、やってみたら意外と問題なかった。
音が混じるから別に
確かに向こうの声とかは、まあ、若干聞こえてるだし、こっちの声も聞こえてるんだけど、ネタバレを聞こえたなみたいな感覚は全くなくて、
うん、
だからこっちはこっちでまあ集中してるし、だから音として、うん、人によってまた変わるかもしれないけど、
前田の王子さえいなければなんとかなる。
あ、そうなぜ聖徳太子と言わない
あれ今どっちが正しいの。
あ、そうか、今聖徳太子って言わないんだっけ、
分からんけどなんとなく聖徳太子はもう仕事に就いた後のアフターの方でさ、
はいはいはい、はい、
大人数の話を聞いてるのは馬宿の王子的イメージが、
あー、なぜか、なるほどね、
うん、馬宿の王子的な人がいなければ大丈夫、
うん、人がいなければ多分大丈夫かなっていう。で、ちょっと、まあ、危なかったというか、こっちがやってるのが向こうより時間が長くて、で向こうが終わって今から解説ですっていうタイミングで、こっちが静かになるタイミングだったのよ。
ああ、それはねしゃあないね、うん、まあ、BGM かけてないからね。
で、まあ、これもうゲーム始まったあとはもう公開情報だから別にいいんだけど、うちがその持ってった作品は途中で追加情報があるのね、
うん、
追加情報を読んでもらう時間がちょうど向こうの解説とかぶったのよ
まあでも、もうこっちやってたらあっちはできひんかなみたいな、ほら、うん、まあ、覚悟の上でしょうよ、
うん、いや、でだからこれはタイミングが絶妙ですねって言いながら、とりあえず騒ぎましょうか、わーって言って
誰と
俺が
谷本さんだけ
わーってで騒いで、で、まあ、ちょっと向こうのね解説があまり聞こえないぐらいのちょっとなんか話、そう一人漫談を
三条さんうるさいんでちょっと黙ってくださいみたいな言われ方
で、まあ、そう、そっちは読まなきゃいけないし、でも向こうの話が聞こえちゃまずいしっていう、
うん、
そういうタイミングは一回あったんだけどまあまあ、でもそこ以外はそんな全然気にならなかったね、逆に。
こっちの宅では解説し、うん、もう片方の方では後半のハンドアウトを呼んでる、その間で三条馬さんが一人変な動きをしているっていうことがあったわけだ。
そうそうそうそう、
キモ。
まあでもそうするしかないよねこれ聞こえちゃうもんなって。
別に三条馬さんが気を回したこともなかったと思うけど、
まあでもやっぱりさ、そのそこを聞いちゃうと絶対できないわけじゃない。
まあ、
あの最初のさ読み合わせとかぐらいだったらまあいいだろうけど、うん、ってなるとね、ほりゃほらっていう、ことがありましたけど、だからまあ最初そのどうかなとは思ってたんだけど、やってみると問題なかったので、あのもしちょっとねそういうあの話を聞いてさ、あの大丈夫かなって不安になって出店を控えたとかいう人がもしいてはったとしたら、それはもう問題なかったよと、うん、いうことで、
まあ、思っていただければね。全体も騒がしいでしょ、うん、ある程度は
あのこう、
ざわざわしてるでしょ
体育館の方。そうそうそう、あ体育館の方はねもうあの BGM もずっと鳴ってたし、
じゃあ、うん、じゃあまあそんなざわざわ、
ざわざわってしてるね、あの覗き込まなきゃ大丈夫だと思う、うんうん、っていうことだったんで、まあ意外に大丈夫だったなっていうのでよかったかなと思いました、うん、
はい、はい、
で物販がね、一応今回コンセプトでメインにっていうことだったんだけど、結構盛況だったみたいで、
うん
うん、でその時間が10時から9時までだったのよ。朝の10時から21時まで
11時間。
うん、で俺テストプレイが10時から始まって2時半、14時半までだったんで、
うん、
まあ半分弱ぐらいはいなかったし、多分まあ前半が一番お客さん多かっただろうなとは思うから、
うん、
そこは見れてないんだけど、
うん、
結構その早い段階でだ3時4時ぐらいで完売しましたって言って撤収してはるところもあったし、まあ、実際にどれぐらいだ売れたのかとかは知らないけど、うん、まあ、結構盛況だったんじゃないかなとは思う、うん、
うーん、
でやっぱそういうなんかその即売会的なものもないしね、
うん、
マダミステリーに関しては、
うん
うん、
だからまあ、ボードゲームの時はさ、
うん、
これぐらい作って箱持っていくかってあったけど、
うん、
マナミスってどうなんやろね、
分かんないよね、
ね、
うん、それはね、
うん、
でまあ今回そのさ来店された方がさ200人ぐらいで言ってて、
うん、
まあボードゲームのそのゲームマがさ、うん、まあ、何千人とか、まあ、万いくかみたいな話をしてるから、まあ、規模ちっちゃく感じるかもしれないけど、
うん、
でもまあ日本に来てさ、
うん、
まだ3年ですよ、
うん、
言ってもそのマーダーミステリーってものが、それでその大阪で、まあ大阪でっていうと聞こえが悪いかもしれないけどさ、関東と比べたらみたいな話になっちゃうからあれだけど、うん、まあ大阪でしかもクリスマスイブに
やめろよ
なんでよ、
寂しいやつらの集まりみたいになるやん。
いやそういう、だからクリスマスイブのイベントをこう押してもこっちに来ようっていう人が200人いたって話よ。寂しい、
前哨戦かもしれん。
前、まあ、前哨戦は前哨戦でそれをで選んでくれたならそれも良かったじゃない、
うん
うん、そうな、クリスマスのイベントを蹴って
こっちに、分からんて、
うん、何
クリスマスのイベントの一つとして来てるかもしれない。
ああ、まあそうね。それもあるかもしれない。ということで、まあまあ200人ってすごい数集まってるなと思うわけですよ。
うん、
で、ゲームマーケットもさ、
うん、
初めてが2000、1900年代だったっけ？
いや知らんよ。
ちょっと覚えてないけど
さ。でも古い。
古いよね。その浅草のちっちゃい会場から始まってっていう時は。多分その200人も集まってなかったと思うし、
知らんけど、
知らんけどな
調べたら出てくるやろうけど、
出てくるやろうけどで、まあ、どんどん大きくなっていったわけですから、
うん、
まあ、今この規模だけれどもこれからはどんどん、まあ、やっぱ増えていくだろうし、
うん
うん、っていうね、であと ゲームマーケットはさ、あ、ゲームマーケットより絶対発展は早いだろう、ゲームマーケットじゃないな、ボードゲームより発展のスピードは早いだろうなって思ってるのがあって、
うん、
まあ、これはさ言うと怒られる可能性あるんだけど、
うん、
やっぱ女性が多いのよね、
お
まだミステリーは、
お
う、うん、で、まあ、あの我々がさ、ゲームマーケット大阪にさ初めて行ったのが2010何年か12年、
出店側で行ったんじゃなくて参加で、
そうお客さんで
12年ぐらい
で、うん、あの天満橋の OMM ビルの、
うん、
覚えてるあの会場、
関西1回目の時、
うんうん
うん、
うん、でした時はさ、
うん、
あのまあまあほぼほぼ男性だったじゃない、
子連れとかは見なかったね、
子連れは見なかったし、
うん
うん、であのネットのさ企画記事でさゲームマーケットに女性を連れてってみたみたいな、
あそうなった
あったのよ、うん、っていうのがあるぐらい、まあ9割5分9割8分ぐらい男性の文化だったのよね。
まあだって大学のゲームサークルでも、
うん、
一学年で、
うん、
私らの学年で女子が多かっただけで、
うん、
三島さんの代とかは 4,5 人おる中に1人女性おるかどうかぐらいだもんね。
そうそう、まああの我々大学の同じ大学の、
うん、
ゲーム研究会でね、うん、ボードゲームをたしなんでおったんですけれども、うん、だからあの朝人さんの、学年は女性が 4か、
うん、
あそうか4か 4人だよね、
うん、
で男性の方が少なかったんだよね
2人、
うん、でもうだから
先輩方があわあわしてた、
そう
女子がいっぱい来たって
ざわついてたんだから、
女子がいっぱい来たって、
うん、もう俺何言うてますのと思ってたけどあの俺がは別の意味でざわついてて、あの
もういい
よ、あそうですか、はい、
わしらの思い出はもういい
よあそうですか、はい、じゃあまあそれは置いといて、いやまあでもやっぱりそのいろんな意味でね、
うん、
いろんな意味でやっぱ女性があの多い業界の方がやっぱ発展していくと思うので、
うん、発展速度は速いけど、うん、ボードゲームより消費速度も速いわけだから、
消費速度
だってボードゲームはさ繰り返し遊べる、基本的には、
はいはいはい、
ワードミステリーはさ、
うん、
1シナリオ1回しか遊ばれへんから、
はい、
まあ新陳代謝激しそうというかトレンドも変わるかな、トレンド
はトレンドはいやまあでも、まあ、あると思うよ、その何周期かいくことで、
消費は速そうよね、
まあ、
だからこの作品、有名なこの作品でもほとんどみんなもう通過したから後からがちょっと人集まりにくくてみたいな、
ああまあその問題は今もあるけどさ、
うんうん
うん、そりゃね、うん、
女子がね飽きていかなければね、
いやでもなんか今のところはねそんな感じは見受けられないかなとは思いますけど、
頑張ってほしいですね、
はい、まあ作品自体はね、まあ、たくさんあるし、
うん、
生み出され続けてるので、
うん、
あの関東の方ではもう線が見えてる人もいてるみたいね、
あの
プレイ作品数、
こうもうかぶってそうよね
どういうこと、
あやっべこれやってたわみたいな、
ああありそうよね、
うん、管理するの大変よね、
大変よね、うん、
あのまだマーケットのさ、
うん
タグがついたツイートがちらっと今いくつか見たんやけど、
うんうんうん、
あの物販の、
うん、
何マダミスノートとか売ってたんでしょ、
はいはいはい、ああ
ちょっと気になったらどんなと思って、
うん、あそういう管理のねあれはいるよね絶対、
そういうのちょっと見に来たかったな、行けばよかったかなと思ってる、
まあ、一応動けたんですけどね朝人さんもね、
もうその日は貴重なお休みだったので死にました
まあそうですねお休みなかったんでね、はい、
わしは死ぬ
わしは死ぬ
今日は寝るって、
うん、で、あのまあそのさ女性が多くてうんぬんっていう、まあ、話も、うん、 あるんだけど、うん、1個そうかってなったのがさ、うん、マーダーミステリーってよく分かんないんだけどどんなんだろうっていうので来られた方はほとんどいなかったんじゃないかなと思って、
まあだってマーダーミステリーを知ってる人にそのマーダーマーケットやるよっていう情報が届いてた感じでしょ。
うん、あで、まあ、俺もそうだなと思って、だからそのテストプレイするときに、マーダーミステリーとは何でみたいなことはもう言わなかった、まあ、もうここに来るってことは皆さんねそりゃあって思ってたからさ、うん、あのそうじゃなかったなとは思うんだけど、いやその参加してみて思ったのは、うん、そのさっきも言ったけどさ、フラッと行ってフラッと遊べることがないわけじゃないマダミステリーって今普段が、だからそういう貴重な機会だったから、そういう人たちがもっと来たらもっとその知ってもらえただろうなとは思ったのよ。
あ
で、まあ、あのゲームマーケットもさ今そっちの方にも傾いてるというか結構力入れてるじゃない、
うん、
あのラミキューブの体験宅があったりだとか、
うん、
あの今ちょっとコロナで数は減ってるというか、まあ、これ仕方ないけど私有宅がいっぱいあったりとかさ、
うん、
で、まあ、行って体験できるイベントになってるから、でマダーミステリーの今回マダーマーケットも、まあ、そういう形だったから、だからまあちょっとそこまで頭が回ってなかったから仕方がないとはゆえ、まあうちがさ土曜日だけど、うん、俺が出廷するので、まあ、お休みにして行ったわけよね、
うん
うんで、あ、じゃあ、まあ、いつもそのボードゲームでうちに来てくれてるそのお客さんに声をかけて、まあ、この日無料でマダミステリー遊べるのが結構あるみたいなんで一緒にどうですかっていう誘いをすればよかったなとは思ったのよ。
あ、宣伝。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。まあ気にはなってるけど、なかなかやる機会がないとかっていう人もやっぱり結構聞くし、
うん、
うん、で、あのマーダーミステリーってどんなんなんですかっていう質問もその、まあ、常連さんからはもないけどそのフラッと来たお客さんとかからはよくあるし、で、あの会員登録制で、まあ、うちやってるけどさ、うん、そのアンケート、
うん、
でそのマーダーミステリーどれくらい遊んでますかみたいな、
うん、
専門店行ったことありますかみたいなのも項目に入れてて、うん、やったことはあるけどお店には行ったことないっていう人が割と増えてきた印象。
う
ん、だってな、オンラインでやってみたりだとか、そのグループ SNE さんのパッケージを誰かが買ってちょっと家でやってみようって言ってやってみたりだとか、うん、っていう方は増えてて、うん、で、まあちょっと前にもこの後も予約があるんだけど1回だけそのパッケージものをやったことがあると、
うん、
で他のもやってみたいけどよくわかんないからどんなのがあるか教えてほしいと、
うん、
でそこをうちの店で貸し切りで、うん、人数集めてやりたいんですけどっていうのがまあ、今入ってるから多分そういうところの人も増えてるし、
うん、
でなったらフラッと行ってフラッと遊べてでどんなのか無料で体験できてっていうのはすごく有意義だったんじゃないかなと思うと声かけときゃよかったなとは思ったのよ。
次回以降頑張ってあれば
あれ、まあそうですね、
うん、
はい、この話飽きてる？
うんもう飽きた。
もう飽きてる。
飽きた。
はい。
次の話に行こう。いや別にマダーマーケットの話は続けていいよ。
ああ、そうですか。はい。
ちょっと眠みが来てる。
そうですか。
お前の話は眠たい。
それはすまんね。じゃあちょっとコメントを見てみましょうか。
はい。はい、
スプーンの方でイカさんから、始まってた。
そう、さっき始めますツイートするの忘れてたなと思って。
は
あ。始まってますっていうのをやっといてそう、そしたらイカさんが来た。
ああ、そう、無音警察がねいないと思ったらっていうことですね。
そう、
はい、
申し訳ねえ。
で YouTube の方が
しゅうちゃんがご指名システム絶対笑ってしまう
丸々さん指名入りました
ミックさんがおっと今日は合ってたのか月1楽団で。
いやもう月2です。
ね、どや
どや月1じゃなくなってます。はい、
これは熊さんでいいのかな。
え、まあ一応高校の
一色さん、
一色雄飛さんですね。
またまお疲れ様でございました。
あ、お疲れ様でございました。
K さんがこんばんはって。
あ、こんばんはでございます。
こんばんは。
いや、一色さんもね、
うん、
マダマーケット参加されてて、その無料公演、まあ、テストプレイだったんだけど、うん、そのマッチング方式で2人用のマダミステリーを、
うん、2人用ってさ、
うん、
もう自分が犯人じゃなかったら相手が犯人やん絶対わかるやん、
うん、
どういうのなって思うね。
うまいことできてはんのよ。
うまいことできる。でも今まだ2人用多いんでしょ、
うん、2人用多い多い、うまいことしてはんのよ。
すごいね、
うん、まあこれはまあ何も言われへんけど、うまいことしてはんのよ。
は
うん、あ、でこれを言って、あの話ずっとしてますけど、うん、あの麻斗さんはほぼマダミスやらないというか、
やらないです。
やらないウーマンなので、
できないウーマンですね。
できないウーマン。
あ、もう1個2個ね、
うん、
ちょっといろいろあってやったことがあるんですけど、うんうん、わしは向いとらんなと、
うん、なったんだよね。ああ、うん、
無理、
うん、ってなったら
シナリオがどうたらとかシステムがどうたらじゃなくて、うん、そうね、もうあのマダーミステリーっていうジャンルゲームそのものが合わないので、
うんうん、あれね、文字で情報を整理するのはできるけど、話で情報を整理するって言われると
なんかもうごちゃごちゃするし、
うん、
BGM とか、
うん、
他の音が入るともう脳がごっちゃになるので、
うん、
向いとらんのだわ、
うん、
以上、
はい、ということで、
わしは誘われても無理です。
はい、麻斗さんはやらない人間、
はい、
でそんなやらない人間にテキストを書かせるというね。
そう、ほんとね、
うん、
大丈夫かなと思うい
やでも文章を読むのは好きだから、麻斗さんはね、だからグループ SNE さんのパッケージものの、
うん、
作品をやるときに俺がプレイヤーで入るとき GM レスになるから、うん、ちょっと全体を把握しといてくれと、
そうい
うことで全読みをしてもらったりしてるんですよね。
そうそう、
うん、
なんかサポート必要そうやったらこうこうこうしようみたいな、うんうんうん、まあ、全然
そうなくてもよかったなっていうことはよくあるんだけど、う
ん、それは読んだ上での話だから、
ね、そうそうそうということで、まあマーダーミステリー自体には触れてる。
まあ、ね、でもほとんどグループ SND のばっかりやけどね。
まあまあね、うん、っていう、形の方ですので、
はい、
はい、で、アイカさんから、
うん、
人と同じスピード、違う、あ、その1個前、あ、はい、マーダーミステリー向いてない同じですね、はい、で、人と同じスピードで物語が終えない。
あ、わかる、そうそうそう、それそれそれ、
あ、なるほどね、
うん、読む速度も違うしね、
うんうんうん、
理解する速度も、
うん、で、イカさんから、推理物は頭空っぽにして読むタイプなのだと、あ、その小説とかですね、
うん、
はい、でクソ褒めごめんということで、
なんで、なんで大丈夫よ、
はい、ということで、まあ、別にね、できない人が無理にすることはないし、合わない人が無理にすることはないし、
うん、いや、ほら、沼ってる人がさ、よく何々しないと人生損してるよみたいな、
うん、
ああいうたまにムカつく誘い方してくるやん、
はいはいはい、はい、
うるせえってほっとけって、やりなかったらやっとるわって、
そうですね、こっちはこっちで沼使ってんだよ
そうそうそう
別の沼があるからいいんだっていう、ね、それはありますね、はい、ということで、まあまあ無理強いはね、もちろん良くないので、
うん、
はい、まあ、興味がある人にとって一回そのどんなんかやってみたいってなったらやりやすいイベントだったから、うん、まあ、そういうところでお誘いしてもよかったなと思ったっていう話ね、
うん、
はい、あ、でイカさんから、人生損してると言われるやつで人生損したことあるなるほどね、
うん、
やってみたら損したっていう話ね、はい、騙されたと思ってってやったら騙されたっていう話ね。
知る前でもう十分100なのでみたいなわしの人生も100なので
大丈夫です
大丈夫です、
はい、で、まあそんな感じのイベントでございまして、
はい、
はい、で、まあ、まあどんな形でねされてるかっていうのも知れてよかったなっていうのと、うん、まあうちのね作品を まあ、テストプレイをねその会場でさせてもらえたっていうのも、よかったなという話なんですけど、まあ土曜日のね売り上げを諦めて出店したわけですから、
最近でも土曜日ちょっとお客さん少なかったから、
うん、そうなのよ、そうなんですよね、そうなのよ、
なんや
ろいやまあまあそれは
どんなお店でも ね、あのね合う合わない曜日があるよ。
いやまあね、まあまあそれはまあ置いといたとして、まあまあ一応ね、まあ、土曜日お休みにして、でマンスリーパスのお客さんもいてるわけですよ、ね、マンスリーパスのお客さんが、まあ、あの使える日が1日減っちゃったわけだからさ、あ、ね、まあ、それをしてでも、まあ、行ったわけですから、あ、まあ、それなりの収穫がないとボードゲームのお客さんにも申し訳ないと、
何の成果も得られませんでしたではあかんもんな、
そう、そうなんですよ。でまあ、あのテストプレイをね、2回ほどもうやった状態だったんですけど、うん、あのやっぱりうちのお店を知ってる人だったり、まあ、よく来ていただいてる人にやっぱ参加してもらってだったので、うん、うちのことを全く知らない人たちにやってもらって、まあまあ、一つは宣伝もあるし、うん、相当だから、 なんていうかな、ひいき目もなくはない、
忖度なしで、
そうそうそう、忖度なしでうちを全く知らない人にやってもらってどうかっていうのもやっぱり重要なところだと思ったので、
店の宣伝してきた、
店の宣伝はしてきました。
ああ、
はい、
なんか配ってきた、
ポスターじゃない、チラシは一応置きました。ああ、はい、名刺も配りました。
ああ、
はい、ということで、
はい、
はい、いやで、まあ、そこでもねご好評をいただけまして、
よかった、
はい、
この文章クソやんとか言われてなかった、
言われてなかった、大丈夫です、はい、まあ、ご好評いただけまして、まあ、その好評は社交辞令じゃなかったと思ってますので、
あ、
はい、で、まあ、本当にちょっといい出会いというか、まだまだどうなるか分かんないけれども、本当に押してくださる方がいて、ちょっといい感じに話が進みそうなところなので、
調子乗ってこ、うん、
なので、ああ、はい、ボードゲームをね遊ばれている皆さんには1日少なくなって申し訳なかったですけれども、まあ、その分ちょっとお店がプラスになる方向に動けたような気がしてますので、
はい、
はい、よかったと思っていただければ
コメントいこうか、
はい、
大輔さんが住人トイロじゃなくて住沼やなって
住人と沼、
そうそう、みんなそれぞれの沼を持ってる一色さんが僕とかも個人やしな怖かった、うん、お店の宣伝やっときました、
あ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、ね、あ、で、イカさんから、人生ロスタイムということでいや、まだまだね、はい、頑張っていきましょうか、
はい、
はい、いうことで、ございまして、で、そう、我々が制作した、ね、はい、マダムミステリー、
はい、
はい、タイトルがツールズぎこちない椅子ということで、6人専用マダムミステリーになっておりまして、男女比プレイヤーのね、キャラクターか、キャラクターの男女比が、男性6もしくは女性0、あ、違うわ、男性6、女性0、もしくは女性6、男性0、
どっちか、
どっちか選べるという、はい、作品になっておりまして、公演、正式公演ですね、うん、はい、お店の方でできるのが、2月の12日からと、
頑張ります
決定しましたので、
残り頑張ります、大変、
まあね、はい、いろいろデザインとかね、はい。
今日ね、打ち合わせしたね、
打ち合わせしまして、もうこの日にしましょうということで決めましたので、もう発表して、
はわわ、
はい、自らのね
首をケツを叩く
ケツを叩かないと、もう締め切りがないとできない人間なので、
もう大変
大変ですね、はい、
一番最初はもう、うん、私スマホで書くっていう荒技をしてたのでね、
はい、
しんどかった、
はい、
しんどい、
はい、という
スマホで書くのも限界があるわ、
まあそうだとは思います、
うん、
まあ頑張っていきますので、
はい、はい、
まあご期待くださいと。
まだ三条馬さとしのまだミス作家デビュー作、
うん、そうですね、はい、
はい、
まあ一応そのあさとさんと共作でございますよ。
どうなの？だって私はシステムは作ってないや
ん、うん、
話も、
うん、でもシステムだけあってもさまだミステリーにならないからさ。
今までの夜と夜楽団のゲームは、うん、まあ、もちろん私もゲームの、そのルールのチェックとかテストプレイとかもやってたけど、うんうんうん、今回は、うん、まあ、まあチェックはいつもよりは量は増えてる、
うんうん、
この間致命的なミスを直前で見つけるってい う, いう、
うん、まあ、ありました
し、ダブルチェックとかやってるけど、はい、共作になるの？
だってもう大部分のテキストを書いてもらってるわけじゃないですか。
まあ、
うん、それはもうクレジットにはテキストで載りますよ。テキストっていうクレジットが正しいか分かんないけど、
そうだね。
だからまあゲームシステムとか、あのお話のプロットとか
シナリオ協力デザインとかあれ
は全部やってるけど、文章自体は全部あさとさんが書いてるので、
プレッシャー。いやだってハンドアウトってさ文章の癖がだいぶあるなって、あのグループ SND さんはさ作家さんがいろいろ入ってはるから、
う
ん、
はいはいはい、
これこの作品読みにハンドアウト癖があってちょっと入りにくいな、じゃあ私は読みにくいなと思ったら、うんうんうん、これはこの作者さんなんやみたいなとかあってさ、うんうんうん、はあ怖って思ったもん、書いてって言われた時に
どういうこと？
だって誰かに読んでもらうための文章ってほぼほぼ書いてきてないので、
うんうん
うん
うん、なるほど。その
自分の書いたやつが自分が読みやすいのは当然やんか、自分のリズムで書いてるからさ、誰かいろんな人が読むのを前提に文章を書くってあんまり意識して書いてきてないから今まで。
なるほどね、うん、
自分の癖をとりあえず消そうってみたいな。
ああそっからやったんや。
そうそうそう、
はははは、
まあオタクなので、うん、創作経験はゼロではないけど、
うん、
まず自分の癖を消そうって、わしの書く文章ジメジメしてるからそこを湿度を下げようっていう
とこから始まって
た、ね、そうそうそう、意識しないと、
うん、
三条馬さんの考えた作品やから、
まあね、
私の考えた話を私が書くんやったら私の文章でいいんやけど、
うん、
そうじゃないからさ、
うん、
そうじゃないとその三条馬さんの作品として書かないと、
うん、
修正するときが大変やなと思って三条馬さんが。
あなるほどね。
そうそうそう、
うん、
あの言葉選びとか、
うん、
文字で開きとか、
うん、
開業とかそういう癖も出てくるけど、はいはい、
うん、
私が書いた文章を三条馬さんがチェックして、うん、ここのちょっと話を入れ替えてっていうのを三条馬さんが書いた時に、
うん、
絶対気持ち悪くなるはずやね。
うーん、そういうことか。
そうそう、だから、はいはいはい、私の癖をなるべく削って、
うん、
修正しやすいようには心がけてはいた。できてるかどうかは分からへんで。
はあ、はあははあ、なるほどな、
うん、っていう話。
なんか大変なこと言うてすまへん
いいえ、だから完全に100私が書いてるわけじゃないやんか。
はいはい、
あのもちろん修正が入ってたし、
うんうん、
それは私がこの間2回目のテストプレイを私も見学して、
うん、
そのハンドアウトみたいなの見せてもらった時に、うんうんうん、あここ修正入ったんやみたいなんでやってたからさ。
そうなんですよね、一応夫婦でやってるんですけどあのお互い会う時間がそんなに少なすぎてあそうなんですよね、顔合わせる時間が少ない。
今週末別居状態から
そうなんですよね、あの週末がねちょっとどうしてもお店に泊まらないともう体持たねえなってなっちゃってね、はい、
なぜ打ち合わせ量がすごい少なかった
か。少なかったね。そう、いや
もっとやらなあかんねんけど。
そう、まあ今回ね初めて俺も作ったし、う
ん、初めてのゲーム作るゲームやから
で初めてその頼んだし、
そう作り方もわからんままやってるから、
うん、だから
いろいろ大変だけどね。
いろいろ大変で、もでもまあ、あ分かった部分も多かったよね、
うん、あ次はこうしようみたいな、
ないな、うん、っていうのは
次に行かせるかもしらんけど
いやでそう、あのまだマーケットでね、うん、テストプレイが終わってから、
うん、
あの俺が何してたかっていうと、まあ、1回しかテストプレイの予定入れてなかったから、
うん、
あのあとはずっと、まあ、時間が空いてたんですよ、
うん、
で無料公演の、うん、人数足りない時の数合わせで使ってくださいって言って、
うん、都合のいい男になって
た。そうそうそう、都合のいい男になって てたんですよ。で、ただ、まあ、お呼びがかかることはなくて、
ご指名入らなかったのね。
あ、そうそうそうそう、プレイヤーのご指名入らなかったんで、あ、だからまあずっと、まあ、待ってたというか、空き時間だったんですけど、待機だったんですけど、ゆっくり考える時間ってもう最近ずっと取れてなくて、
ああ
何かこの時間がっつり考えようみたいなのが取れてなかったんで、うん、その時間を使って次の作品の
もう
を作ってまして、
一作目まだ完成しきってないのに。
いやでもこれね、その今コメントもらってる石木さんにも言われたんですけど、うん、作り続けなきゃいけないよって、
鉄は熱いうちに打て
だからもう
思考が止まるともう作れなくなる。
いやこれはねお店的な話でも言われた、
あ、
作り続けないと多分ダメなんで、もうどんどん作らないといけないですよって言われて、だからまあ今完成してないけど次のもプロット作らなきゃなってっていうのでその時間に当てたので、
うん、
で大体できましたんで、
つらい、
はい、大枠はできたんで、
はい
はいはい、まあ完全にこれはダメだって言ってねこしゃる可能性もなかないけど
それはやってみないと分からない、
やってみないと分からないからね。
ボードゲーム作ってた時は、まあ、ゲームマーケットに合わせてたから1年1作ぐらいの、はい、まあ、最初は1年で2作作ってたけど、
はいはい、うん、
まあ、1年1作のペースを、
うんうん、
で、まあ、3作4作できたわけで、マダミスはどうすんの、ワンシーズン1作半年1作ぐらい、
いやどうなんだろうね、
慣れてきたらサクサクできるかもしれんけど、
いやサクサクできるようなもんとは俺思われへんけど な、
ね、
ん
な、
うん、
はい
はい、
意識さんからコメントいただいてるよ、パッパッパッパッパって拍手いただいてる、ね、
ありがとうございます、
は
い、
正式購入
ですね、はい、
悔しいくらい面白いだって、
ありがとうございます、
嬉しい、調子乗ろう
調子乗ろう、
作り続けないと死ぬ生き物なので、
ああこれは意識さんがね、はい、でまあこれね、今俺が作ってるやつと、一色さんとの共作でも一本作ってますので、
三浦さん掛け持ち、
掛け持ち
二股、
ね、
二股四
股、どういうこと、
誰かと一緒に作る、私の知らない相手と一緒に作ってるのでって
知らない相手ではない
、うん、そういう話じゃねえよ
はい、いやまあということで、まあ、そちらのね共作のやつも進めていかなあかんので、はい、うん、進めていくのでこっちもね楽しみにしていただきたいなと。
大丈夫、三条さん一人しかいないんだよ、
うん、それだ、
うん、意識さんも頑張ります
頑張りましょうと、
まあ、無理のない範囲で、
無理のない範囲で、はい、そうですね、
そう、あのさ、ボードゲームはさ、
はい、
作って、
うん、
ゲームマーケット出て、
はい、
新作のとうちじゃないと売れない的なやつがあるじゃない、流れがあるじゃない、
ありますな、ありますな、
はい、マダミスはどうなの、
うん、と
だってまだテストプレイが今月終わって、
うん、
でも正式は2月やんか、
うんうん、
ちょっと間があるわけじゃないですか、
うんうん
うんうん、まあ、そういう焦りとかはない、早せなっていう
あことはないかな。だからまあむしろ今から2月ですってスケジュールを出すのは早いかなっていう気持ちもあるぐらい、
まあ、よそがねどういうペースでやったか知らんけど、
ほらもう皆さん先々の予定が埋まってはるのでだから
今まだ焦らなくても大丈夫かな的な油
断がある。いやいや違う、だから今さら2月のこと言われてももう日程ありませんよみたいなね、
うん、まあでもボードゲームとは違って1回しか遊べないから、まあいつでも、
あ、まあまあまあまあ、そう、それはね、
三条さんさえいてくれたら、
うん、いやだからまあその早く出さなっていう話でいくと、
うん、
ネタかぶりが出るかどうかみたいな話かなとは思う。
そうね、
うん、これは分かんないからね、
うん、
先にやったもん勝ちみたいなところはあるでしょうから、
一色さんが大変なことで2ヶ月に1本以上出したいっすよね、テストプレイする間あるそれ
ね、
いや、テストプレイってどれぐらいしゃあんの、みんな一作につき
人それぞれやと思う、 一切やらない人もいてるし
強っ、
うん、
チェックどうしてんやろうね。賢ってこと。
賢ってことや。
賢か、
うん、
賢はしゃあないな
だからもうプレイヤーの動きも全部想定の範囲で、もう全部できちゃうと、
ひえ、
うん、いうこと。まあ、あるまあ、あとパッケージとして作らないからっていうのもあるとは思うのよね。
あー、なるほどね。
まあまあ最悪ちょっとずつ調整はできるし、
うん
うん、まあ、調整もさやってみたけど今回初めてね、
うん、
大変やなあれな。
いや、あんたが作ったのがややこしいだけで
まあそういう話か、
うん、はい、あ、まあ2人を作るのと4人を作るのと6人を作るのとまた全然違うとは思うけどね。
あ、まあまあね、それはねあるでしょうけどね、はい。いや、まあということで、はい、まあ、次もやってますんで、あさとさんにも頑張っていただいて。
お給料欲しい
だからこれがうまくいけばお給料が出る可能性がありますんで。
マジか、
うん、
頑張ろう。本買いたいし、
うん、出る可能性がありますんで、はい、まあよろしくお願いしますと、
はい、
いうことで、まあまあいい時間にもねだいぶなってきましたんで、
はい、
はい、まあ、今回は、マダマーケット大阪2022に出店してきたという話でございます。
はい、伊田さんから貼っていただいてました。
はい、 ありがとうございます。ということでエンディングに行きたいと思います。ということでエンディング的なお話でございますけれども、まあ、まだまだねちょっとマダマーケット、大阪2022の話っていうのは、まあ、したかったところもあったりしたんですけれども、まあ、まあこれからね、まあ、ちょっとずつおいおいまた話すかもしれませんということで、はい、
はい、
お願いしたいなっていうのと、いや、まあこれね触れないわけにはいかないのが一つありまして、
はい、
いや M1 ありましたね。
あ、はいはい、
M1 だったね、
はい
はい、で、あの10、だからもう M1 の日だから12月18日が言ってた、そうお店で忘年会やってた日で、あのネタバレは絶対食らいたくなかったんですよ、
うん、
M1 の、
うん、
誰が優勝したっていうのはね。だから
入り口張ってた。
入り口には貼ってない。
今の話はダメです。
あのだからもう事前にさ、もう誰が来るかっていうのはあの分かってたから、
うん、
あの案内としてね、
うん、
はい、この日は M1 の決勝があるけれども、
うん、
その話は一切しちゃいけませんという案内告知は出した上で、
うん、
皆さんに来ていただいてまして、
うん、はい、条件が飲めない人は参加しないでください、はい、
っていう話ですよ
はい、
でまあ、俺も7時以降は、携帯の電源を落としまして、
うん、
はい、
ほんま困る携帯の電源落とすって聞きてなかったから、
はい、
LINE 入れてたけど、
はい、
まさか店から電話かけてくるとは思わへんかったから、
今から帰りますっていうね、はい、
いや言うといてってLINE 見たみたいない
や携帯の電源切るって言ってたような気がしたんだけど、
いや言うじゃなかった
です。あ、そうですか。
三条さんそういうとこあるんで、
はい、すいませんでした。
本当腹立つ。
はい。で、まあ、あの M1 のね結果についてはまあ言いませんけれども、
はい、
まだこれから見る人がいるかもしれないので、
はい、
で、まあ、優勝がねどこで誰でどうだったかっていうのは、
いや、まあ、もうバレバレやろそれはあちこちでやる、もうシャットダウンできひんやろ。
そうやな、さすがにな、はい。じゃあまあここからね M1 の決勝のネタバレがありますんで、嫌な人はここであのもうさよならしていただいてと、いうことで、はい、いや、まあ、まあウエストランドが優勝ということで、
今日あれでしょ、アナザーやってるんでしょ、
うん、まあアナザーはあれはあれで楽しみですけどね、
撮ってねえんだわ。
あ、まあ、あのアマプラで見れるようになるんで、まあ、それは全然いいんですけど、はい、まあ、あのいろいろね話ありますけれども、それについてはもう別に我々が何を言ったところでどうこうあれだし、
うん、
まあ、それはそれで、まあ、よかったんじゃないかと、ね、それがそういう結果ですし、うん、ということで、まあ、何もないんですけれども、あの個人的には、男性ブランコの2本目は見たかったなっていう
2本目見たかった
2本目は見たかったなっていう、
うん、
うん、それは、まあ、ちょっと強くあるぐらいですよ。
最終決戦がウエストランドと
サヤカ
とダンティとサヤカ、
そうそうそうそう、
ね、
ですね、はい、
男性ブランコ見たかったな。
男性、最近の一押しは男性ブランコですね、はい、
でいやサヤカも好きだね。
あ、サヤカも好きだった、はい。じゃあウエストランドはダメだったのかっていう話になってくるけど、
個人的にはさやかやったなと思うもん。
あ、まあまあ、
男性ブランコが最終決戦行ってたらまた話は変わってた
かもしれないけど、うん、
最後の最終決戦のメンテやとさやかかな、うん、でもさやか1本目が強かったなって、
うん、まあまあそういうのもねいろいろありますし、
うん、
ああ、まあまあただのね我々も一応お笑いファンなだけですから、
うん、
ああ、まあまあその結果、まあ、ウエストランドおめでとうということ以外はもうねないという感じなんですけど、皆さんにねぜひ見てほしいのはね敗者復活の、
うん、
あのハイツ友の会。
ああ、はい、
うん、こ個人的には一番面白かったですね。
そうなの？そうか、うん、私あのテンションはちょっとあんま好きではないんやけど。
いやもうテーマがね、
テーマがね、テーマは押しとかなかったなと思う。敗者復活のね、
敗者復活のね、
うん、あれはぜひ 一回見てほしい、
うん、あの大阪府民はあの見ていただきたい、
ぜひ見てほしい、
ぜひ見ていただきたい、あのハイツのものからあのもう何がもう全国ネットのネタ配信の放送でこれやるのかっていうところも含めて面白かったから。
そうだね、
チョイス自体もね、はい、
あの配信で準決勝の時のネタってまだ見れるの？
準決勝のはもう見れない。
あ、もう見れない。
あれはだ、あ、え、いや、ね、準決勝は見れない、準々決勝は見れる。
あ、一緒に見てたやつは？
は準決勝で、あれは配信チケットを買った人だけが見れるやつやから。
準決勝の時はね金属バットが一番面白かった、
うん、面白かった、金属バット
あれが一番面白かった
な。うん、
いや、男性ブランコも面白かったよ、もちろん。
うんうん、面白かった。
いや、金属バットがね、一番面白かったよ。
これも個人的な話ですけど。そうそうそう、いや、もう
上がってほしかったな。
去年、一昨年ぐらいからめちゃめちゃ面白かったのよね、金属バット準決勝、
うん、
敗者復活も去年出てたし、うん、いやー、なんかね、放送作家に嫌われてるんじゃないかなって思うからあの審査員とね、
まだ決勝には上がったことない、
ないのよ。で、あのもう今年ラストイヤーだったので。
あ、そうなん、
はい、
残念
で、なんかあの次その15年以上の人が出れる大会も今度できるんでしょ
らしいよ。ザ・セカンド、
ザ・セカンド
正式名称かどうか知らんけど、うん、東野さんがあの MC やるらしいよ。今田さんに対抗してかな。
うん、まあちょっとねそっちの方でぜひ金属バットも面白いので。
ネタ番、ネタのその大会の MC を東野さんがやることにちょっと抵抗がある、
うん、あ、そう、
東野さんはあんまり好きではないので
それはもう個人的な話ですね。
そうそうそう、うん、あのいや芸人としては別にどうでもいいんで、うん、嫌いとかそんなんじゃないんで、
はいはい、うんうん、
あの M1 の MC 司会としての今田さんのレベルが高いからさ、
うん、まあそうね、うん、
東野さんはできるのって
じゃあ、いやそれはなあんた東野さんの何を知ってんだよ
東野さんサイコパスやんか。
うん、まあそれはそう、うん、
そう、大丈夫、芸人殺していかへんと思って心を
あ、まあそれはでもまあ見てみないと、うん、あのやっぱり年を取るにつれてあの氷の心も溶けてきてるらしいから。
そんなことないって。
そうかな、
溶けるわけないやん。
そっか、あのそれはもう自身を振り返ってわかると。
サイコパスは別に氷、心が凍ってるわけじゃないんだよ、うん、あれは別に、
うん、
心を閉ざしてるわけじゃないんだよ。
そうね、うん、
だから溶けるとかじゃねえんだわ。
そうね、
今田さんは原因を生かすタイプやんか。
はいはいはい、
うん、あの回す側で。
はいはいはい、
東野さんはさ殺しながら笑っていくタイプやんか、
うん、うん、まあわかる、それはまあ
わかる。だから大会の司会には向いてねえじゃんけどって
まあでもそこは仕事としてちゃんとやりはるんじゃない。
どうやろうね、
うん、
はい、
はい、まあまあね、サイコパスって超合理主義 の方々だと私は思ってるので、
サイコパスっていうよりは、まあ、はい、
はい、まあまあその話はね、深掘りはやめときましょうということで、はい、
コメントいく？
そうね、
しゅーちゃんがまだミスは未プレイなのでいつかはやってみたいですねやって、
ああ、ぜひ、
しゅーちゃん好きそうよね、
ああ、そうね、うん、好きそうな気がしますね、はい、うん、まあ、だからそうなかなか気軽にはできないんでね、
うん、
っていうので、まあ、やっぱりそういうイベントがあって、そういうところが一回きっかけになってもいいのかなっていう気はしますっていうところですね、うん、はい、
やるがよろしい。
ではということで、あ、そうそう、告知というか、
はい、
だいぶ前にさ、うちの Amazon アカウントで、
うん、
ぜひ買ってねっていう話をしてたじゃない。今そのエジンさんの、
うん、
ゲームをうちの Amazon アカウントの方からもう販売させてもらってるんですけれども、うん、まあ、うちから買ってもらったらうちもにっこり、エジンさんもにっこりという、
うん、
ね、状況なんですわ、
うん、
で、商品ページからだとうちからの発送にならない、
うん、
ことが
発送元選んで、
そうそうそう、やらなきゃいけない、っていうことで、そのリンクが貼れるのかっていう話をしてたんだけど、
うん、
どうもリンク貼れるっぽいのよ。だからうち の, そのライト&ギークストアのトップページみたいなところはいけるっぽいので、
うんうん、
あ、でもそっから、まあまあちょっと、まあ、とりあえずそこにはいけるっぽいのでリンクは貼れるみたいなんで、まあ、ぜひよろしくお願いしますと。
よくわからん、
リンクは貼るので、
どこに？
どこに、ツイッターで宣伝する、
はい、
はい、まあ、これはお店のアカウントからね、
うん、
お店のアカウントからしますんでね、はい、
よろずや楽団じゃないのね、ライト&ギークなのね、
ライト&ギークにしました、
はい、
はい、お店で仕入れたやつも売ったりするので、
うん、
はい、ということで、よろしくお願いいたします。
よろずや楽団の人道人間は俺と同じ夢を見るか変えるんですか？
だからそれもアマゾンに送ろうと思ったんだけど、今日持ってくるの忘れたよね。はい、いつか買えるようになります。
納品します。まだ在庫あるので、
はい、よろしくお願いいたしますということで、
はい
はい、ではそろそろいつものやつを言って終わりにしたいかなと。
次は
何が
いつやんの？もう、あ、よろずや楽団オブザイヤーやってないで、
去年もやってないよ。
そうだね、
はい、いや、もう紹介番組じゃなくなったので。
別に何でもいいじゃん。
ああ、
いや、まあそれはともかくとして、
はい、
次の月曜日は2日なんですよ、
うん、
1月の、
はいはいはい、そうですね、
はい、
はい、2日はさすがにやらない、
やんない、死んでる。わしも仕事やわ。
ああ、で9日は祝日で営業してるからやんない。
無理じゃ。
ということはそのだ2週間空きます。
はい、
はい、
どっかでキャスぐらいはするかもしれない。
そうですね、
はい、本配信は16まではお休み
です。
16できるかな。
はい、 16
月曜日、1月は
29、あ、そうか、16か、
うん、
あそこ16なのか。
いや、知らん
よ、どこ見てるか知らんけど。そうか、はいはいはい、あ、そう、そうですか、そうですね、はい、16はできるんじゃないかな。
いや、生きてれば、
生きてると思います。
はい、
多分
明るい話ができるといいね。
そうですね、
16生きてるかな。
16は生きてると思いますよ。はい、
さすがにね。いや、前の職場ほどブラックじゃないので。
あ、そうね、
2日は死んでるかもしれん。
うん、
グエってなってるかもしれん。
まあ、2日はさすがにやらないです。やらないです。はい。ということで、
まあ、よろしく。今年もありがとうございました。
そう、あ、そうか。
今年最後の配信
ですか。そうですね。はい。今年も皆さんね、聞いていただきましてありがとうございました。今年何回
配信したかな。
わかんない。月1楽団って言われてたから12回ぐらいなんじゃない。
お休み
してた期間もあるし。
10回ぐらいはやった。
10回ぐらいはやったんじゃないですかね。
じゃあ上出来。
上出来ということで。
100点。
はい。ということで。
2022年は100点でした。
はい。 一色さんが、良いお年をってことですねっていうことですけれども、あのお店の方は31日までやってますので。
31日までやってるの？
はい、31日までやっておりますので。
仕事納め、
仕事納めは31日ですね。
も
はい
仕事始めは、
仕事始めは、3日か4日。
あ、1日
で1日と2日はお休み。
あ、そうなのね。
はい、
私仕事始め2日です。
はい、お疲れ様です。
間1日休みある、すごい
いや、まあ、
だって前の職場の時は31日で納めて、うん、10時間後ぐらいに仕事始めしてた。
年中無休だったんでね、
うん、死んじゃう。
いや、まあでもあれなんですよ、まあ、うちのさ、そのライト&ギークの話でいくと、うん、年末はお客さん多いんですよ。
ありがたい。
まあ、の毎年割と、うん、で年始はお客さん少ないのよ、まあ、だから
みんな初詣行ってんじゃん、神社に、
うん、
伏見なりと富士の森に。
だからまあ年末はこっちに行って年始は実家に行ってみたいな人も多いのかなとか、うん、まあ、家族でのイベントがやっぱ年始の方が多いのかなとか、まあいろいろあるんですけど、うん、だから そうありがたいことに年末はご予約をたくさんいただいてまして、
ありがてえ、
うん、でまあね、ここ最近ご予約ってなかなか入ってなかったので、うん、まあ、年末もイベントたくさん打ってなんとかお客さん来てもらわなきゃいけないかなと思ってたんですけども、ありがたいことにご予約いただいてまして、はい、よろしくお願いしますと。
お店3周年の話した？
あ、してないわ
つぶやくのも忘れてるよね。
あ、年末に今年もって言っとくわ。
あ、はい、
はい、
12月1日で満3年。
満3年ですね。
はい、
はい、
4年目に突入しております。
そうですね、はい、
頑張ろう。
フラフラしてます
、はい、
いやー、ということで、はい、まあまあ皆さん今年もありがとうございました、来年もよろしくお願いしますと、
はい
はい、いうところでね、いつものやつを言ってじゃあ終わりにいたしましょうか。
はい、
はい、ということでこの番組は、なんとなく毎週月曜日の夜、もう毎週じゃないね、うん、この番組は気が向いた月曜日の夜
気が向いたっていう言い方もある、
この番組はできる日の月曜日の夜、
よくわかんねえな、その辺また考えていこう、
はい、そうですね、はい、YouTube とスプーンラジオにてライブ配信しています。また放送を編集したものをポッドキャストでも配信中です、この番組へのご意見ご感想は YouTube のコメント欄、スプーンラジオのファンボード、Twitter でハッシュタグよろずりや過去すべてひらがなをつけてのツイート、またはメールアドレスそれなりアットマークよろずや楽団 .com へのメールでいただけると大変嬉しいです、というわけで第147回よろずや楽団のそれなりな日々、この辺でお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。
今年もお疲れ様でした。良いお年を。
良いお年を。